放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは滝沢純と、
はい、私西脇慶改めワンコの2人で
お送りします。まあ後でね、
はい、この名前のことは後でさらっと流しましょう、
ね、さらっとね。はい、さあ年明けました。
はい、明けました。
明けまして、
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
今年もお願いしますね、
はい、
さてさて、
はい、
さあ新年ね、はい、一発目だから、うん、ちょっと景気よく、
うん、景気よく
景気よく、
何、
今年はいつ笑いましたか？ちょっと変な問いかけをしてしまったわ。
なんだそれ、
わかんない。
聞かれるのかと思ったら、それはね、もう私は、うん、年明けからっていうか、もう年またぎで笑いまくりですよ。
お、
年末年始はお笑い特番に張り付きまくって、うん、もうね、録画容量が全く足らないっていう外付けハードディスクを増量しましたよ。
お笑い番組撮ってまで見るのね。
あのね、うん、ライブでも見るけど、やっぱ途中で寝落ちとかしちゃうし、
うん、
と何回も見たいの。なんか年末年始ね、普段お笑い番組をあんまり見ない方は分かんないかもしれないんですけども、うんうん、漫才ってあんまテレビでやらないじゃないですか。今
ブーム去っちゃってからはあんまりやなくなったね。
お笑い自体が少ないし、うん、やってもコントが多いんですよ、うん、でなんか普段劇場とかでしかもう漫才を見る機会がなくなって、うん、それが唯一年末年始の特番だけは初笑いと視聴していろんな漫才師の方の漫才を一挙に見ることができる素晴らしい年ですよ。もう私はこの三が日もう絶対お笑いに捧げる。
すごい、なんかもう関西人らしい発言でございますね。
漫才が見たくてたまらないんだよ、
うん。まあでも漫才も M1、 あれ M1 は終わってないんだっけ、うん、
終わってない、
終わってないか、
うん、
M1
は終わった、なんか
終わったんだよね。
M1 は終わっちゃいましたね。
終わっちゃったから、
キングオブ、あ、あれはこれか、ザ漫才はやってる、
ザ漫才はやってるのか、
うんうん、M1 は終わっちゃいました。
ちょっと漫才があんまりこう広くテレビでわーっと見る機会がなくなっちゃって、
う
ん
う
ん、
そう、
でもたまに見ると、うん、あの漫才はゆったりした、ゆったりはしてないんだけど、うん、こう普通の会話のテンポの中でこうついていけなさを感じさせずに笑わせてくれる、すごいなと思って。
そう、うん、本当に喋ってるだけだからね。
喋ってるだから、
あれは本当に話術だと思います、
うんうん、私たちお手本にしないといけない。
そうだよ、あの間の取り方、ツッコミ方、うん、テンションの上がり下がり、うん、素晴らしいです。何なんだよお前、誰なんだよ。
どこを目指してるんですか。ちょっと私今何て呼んでいいか分かんなくて戸惑ってるんですけど。
ワンコです。
ワンコさん、ワンコさん、どこに向かうんですか。
お笑い、ね。漫才でもやる？一人で。
まあね、どうなんでしょうか、
ね、
でも楽しい番組にしたいのはいいのでね、うん、お笑いは参考になるんですよね、
うん、
はい、今年も1年間また楽しい番組作りを進めていきたいと思います。
はい、
はい、夢かな放送局スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。さあ、
はい、
年明けといえば、新年といえば、
新年といえば、
まあ、初詣、
初詣、
初詣、はい、行きました、
行きました、
行きましたか、
行きましたか。
この微妙な感じは何なんですか。何なんでしょう、まあ、
あ、行きました、行きました、
ね、で初詣に行くと、はい、こう神社には必ず厄年の一覧表がありますね、うん、
あ、貼ってありますね、
貼ってありますね、
すっげーでっかい紙
で、ね、そうそうそう、
ババーンって、特に女性のやつから
ね、女性は厄払い、
はい、
大事ですよ。でも私やったことないんだけど、実は。
おお、そうなの。
厄落としとかやったことないし、普段なんか意識してないんだけど、うんうん、もしかしたらこう厄年を通過している中でいろんなことが起きてるかもしれないのに気づいてない可能性がとても高い。ね、
厄年ね、
厄年、
厄はね、
うん、
厄年でしたね。
厄年でしたか。
厄年だったのかな、あ、うんうん、去年厄年でした、うん、
お、
19歳かもしれないよ。
い
や、まあその辺はいいんですけど、
うん、まあいいんだけどね、
去年はね、うん、前回の放送でも言いましたけど、うん、乱れに乱れみたいな話だったんですが、
そう、ね、私も一緒にあったので、厄年って別に本人だけに厄が来るわけじゃなくて、
そうそうそう、
周りの人が
巻き込むっていう、ね、
そう、巻き込まれたり代わりに受けたりすることがあるみたいな、ね、うん、
家族に来る人は私の周りは結構多くて、本人も、まあ、体調崩したりとか、うん、私自身もいろいろあったけど、 周りが本当に、ね、
うちの姉なんか私全然平気だったんだけど周りがって言ってたよ。
いるいる、うん、周りの友達とかも、うん、自分は平気だったけど家族に不幸とか、うん、病気がすごい大病したりとかいうのもかなりあって、うん、やっぱり厄年って何かしらあるのねってあんま信じてなかったんだけど、ね、この年になるまで、うん、いやだ本当に厄怖い
でも厄年って結局そのなんだろう運勢的にとか、うん、なんだ神悪魔の呪いとか全然そういうんじゃなくって、うんうん、体調の切り替わるタイミングみたいなのがあって、
うんうん、だから大体こう、そうだね、周期的に、
そう周期的にこのぐらい生きてくると体のいろんなとこに痛みが出てきて、うん、じゃあそれが元でなんかこう精神的に落ち込んじゃったりとか、
うんうん、体と心は
直結してます、ね、一致してるからね。そうだからちょっと休みましょうよ、うん、一呼吸置きましょうよみたいな、うん、
ちょっと休憩していいよっていうサインとかもあるし、だってあれ男性と女性では年齢が違います
ね。違うからね。
だから女性のリズムと男性のリズムでまたいろいろあるんでしょうね、うんうん、女性は特になんか32歳、
19、32だっけ、
なんかその辺で大きく、特に今30代の時の役の時にガツンとくる人が多いよね。あれは何なんだろう。19歳の時は意外と若いからかもしれないけど、知らないなりすぎてるみたいな、うんうんうん、あんまり、ね、役払いとかいう話はならないですけど、
うん、やっぱそうやってなんだろう、自分
だから
自分を見つめ直すタイミングだよね、役年ってある意味ね。あ、こういうとこ無理しちゃってるなとか、
まあ、体的にも変化が来るからね、うん、ホルモンバランスも崩れるし、あとあれでしょうね、社会的にも、ねうん、お仕事とかされてる方は、うん、30過ぎぐらいからやっぱキャリアが、
ね、まあ、変わってくるね。それは
結構ポジションが変わってきたり、責任が重い仕事になったり、うん、あとはまあ結婚出産とかが多いからかな。
出産をもうちょっと遅くなっちゃってるから、
うん、そうね、昔は
、うん、多分最初の役年ぐらいで最初の出産をするかしないかぐらいなんじゃないかなと思うんだけど、うん、
今は
10年から15年ぐらい遅くなってるじゃない。
だって今ね、うん、早くても結構23から5ぐらいで出産がその後でしょ。
そうだから30代超えてからの出産っていうのがすごい増えてるような気がするんだよね。
20代で産むか、うん、30ちょっと超えてから産むか、うん、そうそうそう、30超えるとやっぱりちょっと産みにくくなるかなっていうので、うん、結婚をねその辺で急いでされる方とかもいますけど、
ね、なんか女性の社会進出が急に進んじゃって、うん、なんだろう、社会の変化に肉体の変化がこう追いつけてない部分があるのが、まあ、婦人科系の病気が急に増えたりしたのはそういうのが原因だよっていうのを、うん、昔何かで読んだわ。
昔何かで読んだ、何かで読んだ
女性誌で読んだわ、女医さんが話してたわ。
ふわっとした情報
でもふわっとした情報って意外と残ったりするじゃない。
そうね、うん、なんかそのまあ印象に残ったからその部分だけ残ってるんだろうね、うん、
ね、ちょっとなんか今日の夢かな、割と真面目な感じでしょ、社会派な夢かな
社会派なのかな
違う、
わかんないけど
まあいいけど、
うん、まあ厄年ね、うん、でもねこの厄年っていうのはすごい昔から言われてることじゃない、うんうん、だからすごいなんて言うんだろう、昔の人って賢い賢いって言い方が賢くない、賢いのもあるし
なんだろう、私なんか前占い師の人が、うんうん、昔の人はすごく気が長かったっていうか、天体が一回りする時間帯を肉眼で見て今日はどうだった今日はどうだったっていうような、
へ、
緻密なような、なんだろう、あ、1年このぐらい時間が経つと星が元の位置に戻ってくるっていうことを、
そんなことを感じられる、
観察し続けた本気もあるし、感じることもできたし、だからそういう中でなんだろう、地球も宇宙の中にある1個の星でくるくるくるくる回りながらも回ってるじゃない、回りながら回ってるってすごい、自転しながら公転してる
からね。だからこれ賢いな、その発言賢くない、
そうそうそうそういうものを感じながら暮らしているから、まあ、人間の体も小宇宙と言われるじゃない、
うんうん、まあね、いろいろね、うん、影響は受けてますからね、
そうそう、自然との結びつきとか、うん、星から受けてる影響とかを、なんだろう、今なんか占いとかちょっと違った、飛んじゃったところに捉えられがちだけど、うん、もっと身近なものとして感じてたんだろうね。
まあ人間もね、うん、そもそもね、自然の生き物ですから、そうそう、一部だから大地とつながっているというか、う
ん、
そういう、
おー、なんか大地とつながってる
つながっていますよ、
ガイアな感じですね
ね、私は地球だわけわかんない、
わけわかんない、
ま ね昔からね、うん、そういう話をね。そうそう、であとは何だろう、仏教なのかな、何、うん、か厄年って悪いことが起こる、体の変化が起こる、うん、環境の変化が起こるとも言いますけども、うん、多分ね仏教のお話だったかもしれないんですけど、うん、私もちょっとふわっとした情報で申し訳ないんですが、厄、うん、はこの最悪の厄ではないですか、厄、うん、払いの厄って、うん、その厄ではなくて厄、うん、目の方の厄だっていう捉え方もあって、うん、もう年齢的に重ねてきて社会的地位も上がってきたあなたは、うん、この世間でいうと社会の中ではこういう役目なんですよっていう役割が決まってくる、うん、もしくは神様からあなたの人生ではこういう役ですという役目をいただく年だっていうお話も聞いて、私その時にだから役年は恐れることはないんだよって、うん、なんかいろいろ変化もあるけど、その変化はあなたの役割が決まったから起こったんだっていう、うんうん、だからそういう風に捉えると今後の人生の指針ができるからとてもいい年なんですよっていう話をしていただいて、
それは素晴らしいね。なんかね、
そういう捉え方をすると確かにすごいいろいろあって、もう
切り替えのタイミングあった、
うん、そうだね、いろいろ考え直させられることとかもあったので、やっぱり人との関わりの中でやっぱね、いろいろあるじゃないですか、うん、その中であ私はきっと人と接するときにこういうポジションなんだなって、うん、こういう相談事とかをされることが多かったりして、うん、あ多分こういう役目なんだ、人の話を聞きなさいってことなのかもしれないって思って、うん、その話を思い出すとちょっと楽になれたりしちゃうこともあったので、
なんかそれでいくと女性は数えで19だから成人の一歩手前じゃない、うんうん、なかなかやっぱり早熟だよね、
うんうん、
早熟だよねってちょっとおかしい、なんかちょっと今バカっぽい言い方
でも昔はさ、だって人生がもっと短かったから、 もう19歳大人ですよ、
大人だね、もうお母さんになってる人の方が圧倒的に多かったかもね、
今はどんどん後ろに伸びて寿命も伸びてるから、うん、そうだけど昔は多分19歳で立派な成人、大人だからもうそういう大人の役割をいただく年だったんだよ、きっと、うんっていうね、
ね、
深い、いやちょっと楽しい、
私今までどんな役割をいただいてきたのかしら、
万全と役の年を過ごしてきたじゅんちゃん、
そう気づかないからね
、うん、そういう捉え方もありますよ、だから役の年はね、うん、やっぱ気をつけた方はいいけど、うん、過敏になりすぎるんではなく、そういうポジティブな考え方もできるんだなというのもありました、
うん、でもなんか役割をもらうっていうところでも、うん、それに気づくためにはやっぱり自分と向き合ってないと、ね、なかなかだから、
どうしてこんなことが起こったんだろうみたいな、いろんなそのなんかいろいろ起こるからこそ、うん、自分を見つめ直す機会が多いのかもしれないですね、う
ん、大事ですね、やっぱ節目ってなんか自分でつけるのもいいんだけど、うんうん、周りのこう状況が変わってきて、あ今何かの節目なんだ、何かが変わるタイミングなんだっていう風にこう、うん、今もうみんな忙しくってさ、
あそうだ、ね、
時間に追われちゃって、うん、なかなかそういうことに気づけないし自分を大事にもしづらいんだけど、まあいいタイミングだよね、
うん
うん、厄年に当たってる人は自分を大事にしてほしいですね、
厄払いをするかは分かんない、
うん、
私はね役払いはしなかった、
しなかったんだ、
なんかこういう役者とかお芝居をしてる人として、
ああ払っちゃうからか、
そう役を、うん、まあ、役目の役でもあるし、うん、役者はね役をもらうっていうだから、うん、役払いをすると受からなくなるみたいな、うん、ジンクスみたいなのがあって、うん、役払いしない人が多いです、ま
あ、そういう業界でもいろいろあるし、うん、なんかお国柄でもねいろいろあるみたいなのね、
ほうほう、
中国では赤とか金とかのものを身につける、
ほうほう、おめでたい感じですね、
おめでたい感じですね、
金赤、
そうそう、でイギリスは年の数だけ木の実を集めて3日間外気にさらした後、
3日間外気にさらして
、はい、近所の庭先で焼くんだって、
え順次じゃないの、
順次
迷惑じゃない
だからその身を焼いてるのをたくさんの人に見てもらった方がいいんだって、
ははは、
うん、
なるほど、
そうそうそう、
へえ。
であと
結構外国でもあるんだ、
ね、あるのあるの、
え同じ年なのかしら、
年は違うのかな、わかんないけど、
まあ、でもそういう役を払うみたいな、厄年っていうのは厄年じゃないかもしれないけど、そういう役みたいな考えは、
考え方は
ついてない時、
そう払う風習みたいなのがあって、トルコはみんなで集まって等身大の泥人形を作って川に流すって
等身大怖えな、
等身大怖えね、まあ、流しびなの風習とかって、
そうだ、ね、あそんな身代わりなんだろうね、そうそう、要はそれを身代わりにして代わりに、
うん、そこの人もう流しちゃいましたみたいな、ね、
身代わりといえば私の母が、うん、このタイミングでぶち込んで大丈夫か私の母が私を産んだ年がちょうど厄年だったらしくて、うん、翻訳に私を産んだっていうことで、うん、なんか女性が女の子の子供を厄年に産むと、うん、子供にすごい厄がくっきちゃうんだって、
あでも出産で厄落としをするっていうのがあるんだよね、
厄落としをするから自分の厄は払われるけど、うん、その厄が子供に全ていくっていうので、うん、それを払うために一度私を道に捨てたっていう
一
の道に捨てると手放すことでこの子は私の子じゃないですって宣言すると、その役自分の分の役はどっか行っちゃうんですよ、で手放してからすぐに拾って、もう一回迎えるみたいな儀式をしたよっていう話を聞いて、ね、私捨てられたのね
でもちゃんと拾ってもらえたんでしょ。
そうそうそう、なんかそういうのもあるんだ、なんかそういうの面白いな、しかもやってたんだなって、新人深い意外と
すごいね、いろいろある ね、
ね、
やっぱね女の人は考えちゃうよ、ね、ますよ、
原
価次 ね、 ね、
変にねケチがつくのも嫌ですから、
で原価次じゃないしかなり強引ではありますけどね、まあ皆さん婦人科検診受けましょうみたいなのがこれがね実はテーマだったんですね。
あ、そうだね、まあ、そうだね、まあ節目なので自分を見つめ直す、体も見つめ直すっていう感じで、ね、
健康大事です、
はい、
はい、
健康が一番、
はい、では夢かの放送局今年も元気にそして後半もまだまだ続きます、
はい、はい。